はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。おっさんラジオへようこそ。 MC の杉山敦史です。よろしくお願いいたします。この番組はですね、おっさんクラブが提供するウェブラジオ番組となっております。前半の方はですね、誰でも無料で視聴可能な、情報枠、後半の方がですね、キャンプファイヤーのオツファンクラブの特典音声付き支援者にのみ、聞いていただけるサービス枠となっております。もしね、この特別音声付きボイス系プランに参加してないよという方がいらっしゃいましたら、この機会をぜひ参加してみてください。番組の内容なんですけど、主にですね、このおっさんクラブの作品に出演している声優陣がですね、こうやって MC を担当していまして、毎月、どなたかが、MC を担当するっていうことになるんですけど、誰が担当するかっていうのは、まあその時のね、声優さんたちのこう暇かどうかっていうこともね、まあ暇かどうかって言ったらあれか、お仕事してないってことだからちょっと失礼かな。まあなんて言うんだろうな、制作者側から言うところの犠牲者ってことになるのかな。犠牲者でもないか、犠牲者って言ったらちょっと印象悪いか。まあまあとにかくね、声優陣たちの都合次第っていうことになりますかね。お時間が許す限りこの MC をねローテーションしていこうと思っています。まあそんな中で今月はこれ私杉山敦史が MC をやらせていただきますので、よろしくお願いします。さてこのファンクラブにですね、入るほどの方で僕のことを知らないよっていう人はあんまりないとは思いますけど、まあ簡単に自己紹介しましょうかね。私杉山敦史と言います。よろしくお願いします。芸能事務所シルキスエンターテイメントというところに所属していまして、まあマルチで活躍するタレントという、まあ大義名分というか、一応ね基本は声優でやってるんですけど、ちょくちょく、俳優のお仕事をいただいたりとかで、テレビ番組だとかドラマ映画とか、そういうのに出演させていただいております。メインが声優なのにね、テレビアニメの出演がまだ叶ってはいないんですけど、いつかその枠も勝ち取れるように日々精進してますので、応援よろしくお願いいたします。おっさんクラブの方ではですね、金のために金はなる、ね、ブライアン・スターリー役で、知られてますかね。それが多分一番皆さんと馴染みがあるのかな。それ以外もちょくちょく出てますんでね、ちょっと調べてみてください。では早速最初のコーナー行きましょうかね。月刊おっさんクラブと題しまして、簡単に今月のおっさんクラブの活動についてお知らせいたします。今月のおっさんクラブはですね、4つほどの作品を、制作中だということが伺ってますね。まず1つ目、金のために金はなる。こちらのフルボイス版、先ほど私がブライアン役で出てるといった作品ですね。こちらのゲームを制作中ということと、おじさまキューブというシチュエーションコンテンツがありまして、そちらから2作品、カイドウ家の秋分、それからドールハウス金ヶ江というね、こちらの2つを制作中ということです。ちなみにですね、こちらの怪盗家の秋分にはですね、私杉山敦史実は出演しております。はい。ちょっとね、いろいろとあって大変な思いはしましたが頑張りましたんで、興味ありましたらですね、ぜひこちら完成次第聞いていただけたら嬉しく思います。最後に一つ4作品目ですね、こちらはネロエロストという作品で、金のために金はなるのナンバリング2になりますかね。ただまあ続編ものではなく、またちょっと世界観とかはね違う感じなんですけど、こちらも制作頑張ってますっていうことを扱っております。それ以外にもまあいろいろやってるみたいなんですけど、そちらは思い出したら随時ご紹介しますということなんで、ボリューム2以降、ちょくちょく増えていくと思います。そちら楽しみにしていてください。はい、さて、続きましてのコーナーは、これが来ましたね。我が輩はコーナーである、名前はまだない。はい。こちらはですね、 ボリューム0というね、このボリューム1の一つ前のね、まあ、ちょっとした特別番組があったんですけど、そちらでもね、やったコーナーなんですね。私、杉山敦史が与えられたお題に沿ってフリートークをしたり、何かしら、無茶なことをやらされるというコーナーです。今回はですね、お題がいくつかな、お題が7つ届いてますね。7つもなんかやるのか。まあ、7つあるんですけど、先にも言ったですね、無料視聴枠とサービス枠分かれてるとおっしゃいましたが、お題2つ目まで、はこちら無料で聞くことができますが、それ以降はですね、サービス枠になってしまうので、そちらはご了承ください。さて、では早速参りましょう。お題その1。声優になろうと思ったきっかけを教えてください。なんとまあ、話せば長くなることを。これで結構な時間かっさらっちゃうんじゃないかな。ちょっと、まあ要点だけまとめないとね。そうだな、何から語ろうかな。まず、大前提として私、杉山敦史はですね、小学生時代は普通にアニメとかゲームが好きな男の子でした。っていうのも、まあ、例えば、ポケモンであるとか、ドラゴンボールだとか、ちびまる子ちゃんだとか、誰もが知ってる、まあ、国民的アニメを普通に見て、誰もがやってるようなゲームを普通にやってるだけの、あ、いや、この頃はゲームもやってなかったな。もう普通に、もうアニメとかいうよりも、読書が好きな男の子でしたね。本当に物静かで、自分だけの世界を持ってる、なんていうかな、ちょっとまあ、口数の少ない子でしたね。はい。で、なんですけど、中学生に上がって間もなくかな、中学1年の頃なんですけど、魔界戦記ディスガイアというね、ゲームを知りまして、こちら日本一ソフトウェアさんが制作している RPG なんですけど、まあ、あらすじをね、ちょこっと読んでみたところ、あ、これなんか面白そうだなと思って、本当に何気なく、中古ショップでゲームを見つけて買ってプレイしたんですけど、これにものすごくハマってしまって、で、しばらくこれに夢中でしたね、このゲームに。魔界戦記ディスガイア。で、このゲームをきっかけに、まあ、いわゆるマニアの方、まあ、アニメ好きな方がよく見てるような、ちょうどヒロインアニメとか、そういうのを見始めて、ゲームもいろんなのをプレイし始めて、そして何より、声優さんのお仕事に興味を持ち始めましたね。だから、このディスガイアっていう作品に出演してる声優さんが、初めて名前から知っていくことになった声優さんになりますね。それまでは、あ、このキャラクターとこのキャラクター同じ声だなとか、このキャラクターの声いいな、可愛いなっていう感じで、声優さんの名前とかそういうの全然興味もなかったんですね。ディスガイアに出演してる声優さんで言うと、水橋かおりさんとか、あと、笹本優子さん、あと、鳥海浩介さんとか、まあ、そんな感じ、まあ、結構メインキャラ結構いるんですけど、そういった方々を初めて、名前から知っていた声優さんになるんですかね。ディスガイアから全ては始まりました。それから時を経て、まあ、漫画も結構ね、それをきっかけに読むようになって、漫画も読まなかったんですよ。本当に読書。字ばっか、文庫本とか字ばっかりのものを、そういうの読んでた子だったんで、漫画もすごく面白くてハマってしまって、で、中学は卒業したな、2009年だったかな。アスキーメディアワークスっていうところから制作してる、電撃学園 RPG クロスオブビーナスっていうゲームがですね、発売されまして、それは内容はですね、電撃文庫を、まあ何作品だろう、結構、ひっくるめた、今で言うとジャンプの、なんか、ジャンプがコラボした、なんかスーパースターズみたいな感じの、ちょっとそれ詳しくないけど、なんかそういうゲームがあるじゃないですか。ジャンプ作品のキャラクターたちがドンパチやるような。それの電撃文庫版っていうんですかね。電撃文庫は特に好きだったんで。キノの旅しかり、なんだ、とある魔術のインデックスしかり、トラドラしかり。そういう作品が大好きで、そこからね、また面白い作品を見つけていこうと思って、そういう目的で、ゲームを買ったんですね。そこで出会ってしまったのが、 アクセラレータっていうキャラクターなんですね。こちら、今言ったとある魔術のインデックスっていう作品に出てくる、まあ、結構なメインキャラなんですけど、このキャラクターを担当されてる、岡本信彦さんっていう声優さんがいたんですけどね。まあ、いたんですっていうか、いるんですけど、その方の声を聞いた瞬間に、もう、雷に打たれたような、こう体中に電気が走るような、もう説明しようのない衝撃を受けて、もうゲームプレイしてそのキャラクターが、まあ、出番終わった後、ゲーム投げ出してベッドにダイブしてゴロゴロ転がりまくったっていうぐらい本当に興奮したんですね。ただ、その時は本当に岡本信彦なんていう声優さん知りませんでしたし、何よりアクセラレーターっていうキャラクターのことが好きになったんだなっていうね、そっちの方が一番に来ちゃったんで、まあインデックス読んでみようってことでインデックスにハマった行ったわけなんですけど、その後で、まあその電撃学園 RPG クロスオブヴィーナスをプレイし終えた後で、狼隠しっていうゲームが発売されてプレイしていたんですね。こちらなんていうんですかね、シナリオの方は竜騎士073、日暮らしのナクロニとかで知られる方で、キャラクターの、まあ、デザインっていうのは、ピーチピット先生、ローゼンメイデンとか守護キャラで知られる方で、音楽は、あ、誰だったかな、ファイナルファンタジーとか手掛けてる人なんだよな、確か。まあ、その人たちがやってるゲームで、これが面白くないはずないと思って。まあ、ただそれを目当てに、本当あらすじとか何も知らずに買ってプレイしてたんですよ。まあ、もちろん面白かったんですけど、その中に、つむはな一世っていうキャラクターが出てきて、そのキャラクターが初登場した時に、まあ当然セリフを喋るじゃないですか。その時にあれ？なんか以前に味わったことはあるけど、それほどの衝撃ではないけど、ちょっとビリビリくるものがあるなと思って、これ何なんだろうなと思って、ちょっと調べたら、そのつぶはな一世を担当している人も、岡本信彦さんだったんですよ。で、ここで初めて、あのアクセラレーターっていうキャラクターに惹かれたのもあるけど、この岡本信彦さんっていう人の声に惹かれてるところがあるんだなと思って、そこで初めて岡本信彦さんを調べたんですね。ウィキペディアとかで。で、その時期に、ジャンプスクエアで連載中の青のエクソシストっていう作品がアニメ化が決定して、で、その主人公の奥村凛くんの声をやるのが岡本さんっていう風に情報が入ったんですね。で、僕も人生で初めて声優さん目当てでアニメを見たっていうのが青エクなんですね。岡本さんが出てるなら見てみようと思って、原作も何も知らずに、原作も読まずに、まずアニメから声優さん目当てで入りました。でも、その頃からかな、岡本さんのファンになってましたね。もう岡本さんの追っかけです、ある意味。追っかけまでいかねえかな。でも、ファンであることにはもう間違いなくて、で、それまではね、声優の仕事面白そうだな、いいな、やってみたいな、慣れたらいいなっていう、今から思い返したら絶対にそんなんじゃなれねえぞっていうようなね、面持ちだったのを、岡本さんきっかけで、この人と一緒に仕事したい。この人と一緒に肩並べてアフレコしたい。だから、声優になりたいなとかじゃなくて、なるんだ。俺は声優になるっていうふうに、決心しましたね。なので、お題1、声優になろうと思ったきっかけを教えてください。お答えしますと、岡本信彦さんです。彼の存在がなければ、僕は今、声優の道を歩んでいません。岡本さん、声優やっててくれてありがとうございます。まあそんな感じですかね。今でもね、共演できる日を夢見て頑張ってます。さて、長くなっちゃいましたけど、お題その2に行きましょう。カイドウ家のおすすめポイントを全年齢の範囲で教えてくださいということです。あ、カイドウ家というのは先ほどありましたおじさまキューブのことですね。おじさまキューブ、カイドウ家の秋分。こちらに、先ほど出演してますということを言ったんですけど、おすすめポイントか、全年齢の範囲でね。あ、そうそう、このおじさまキューブ、第6弾になるんですけど、それまでの第1弾から第5弾までで、まあ、一番わかりやすい変わったポイントっていうのが、このカイドウ家の秋分って実は、二人声優さんが出演してるんですよ。僕ともう一人、金のために金はなるで、サム役を演じたノーネームさんって方がね、一緒に出演してくれてるんですけど、二人で一つの作品っていうのはおじさまキューブで初めてなんですね。だからそこもまあ、結構ポイント。一つで、一粒で二度美味しい幸せみたいな、という感じのキャッチフレーズのなんかあったよね。それに近い感じなのかな。 そんでもってね、もう一つ推したいのが、ノーネームさんのね、声を聞いたことがある方はわかると思うんですよ。すごく、あ、誰が聞いても、あ、おじさまだ、おじさまだってわかるような、すごくいい声をしてるんですよ。ダンディーで。ただ、僕どっちかっていうと、ダンディーな声ではないんですよね。まあ、実年齢が、そんなに、こう、歳いってないっていうのもあるかもしれないんですけど、だからおじさま声を出すっていうのが、すごく、難しかったですね。宿泊しました。本当に。だから、街道家の、一応街道家のお話はずっと前から来てたんですよ。ただ、第6弾になるまでお待たせしちゃったのは、一重に僕のキャラ作りによる時間をめちゃくちゃ割いちゃったことにあると思うんですね。ノーネームさんだってもうとっくにボイスを提供してたと思うんですよ。本当にお待たせしちゃって申し訳ないです。ただ、今でもすごくキャラがブレブレなんで、その2、その3とシリーズ化していくのに、耐えられるかな？いや、もちろんね、頑張りますよ。声優である以上は、できませんとか、やれませんっていうのはもう、禁句中の禁句なんで、任されたからには、カイドウ家の、次男、というか、弟、カイドウレイジっていうキャラなんですけど、やらせていただきますので、応援よろしくお願いします。杉山敦氏の渾身のおじさまボイス、聞いてってください。そこがポイントです。自分で自分の宣伝をしちゃう。そこがポイントです。頑張りましたんで、ぜひ聞いてください。